今朝の説教は滅びより逃れる道と題して、鈴木恵子牧師先生です。
一言祈らせていただきます。愛する天のお父様、すべて感謝いたします。敬愛いたします兄弟姉妹とこの主礼拝に預かれますことをありがとうございます。どうぞ主がご臨在なさり、初めから最後までお導きくださいますようにお願いいたします。特にこの小さなものが隠されて御言葉に輝きが与えられますように助けてください。尊き主イエス・キリストの御名によりお祈り申し上げます。
アーメン。
幽霊拝でコヘレトの言葉を学んでおります。朝の礼拝では初めてです。コヘレト、原文ではコーヘレスと呼ばれております。その意味は伝道者とか教師、人を召集するものという意味があります。彼は大変に賢くて豊富な人生経験からこの世のありさまをつぶさに見てきて感じたことは、空の空、すべて風を追うようなものと、この世の出来事はすべて虚しさしか残らないと見ております。この思想が全体の基調となっておりますが、しかし彼は単なる遠征主義者とか無神論者でもありません。神様を敬う敬虔な信者であります。彼の最後の結論が12章に出てきますけれども、人生最高の善は神を敬い神に従うことと申しております。ただ残念なことには、彼にはイエス様の出来事が隠されております。父なる神様の一人子がこの世に来られて私たちの贖い主、救い主になられた、そして復活なさったということがまだ隠されております。彼の虚しさの原因は罪でありますけれども、その罪を贖っていただいたこと、また死がすべておしまいなのではなくてその先があるということがまだ彼には隠されております。ですからどんなに賢く生きても、また愚かに生きても、死んでしまえばみんな同じところに行く、死んでおしまいならどのように生きても50歩100歩だろうという考え方をしております。イエス様の救いの恵みを知る前の闇を彼は表現しているのであります。伝統的にはこの彼はソロモン王であると見られておりますが、近年では後のだいぶ下がった時代の人がソロモン王になぞらえて書いたものと、見られております。では本文を見てまいりますが、ここでも彼は人生の過ごし方に中庸、何事もほどほどがいいと述べております。果たしてそうでしょうか。それでは7章の15節ご一緒にお読みいただければ幸いです。この虚しい人生の日々に私は全てを見極めた。善人がその善ゆえに滅びることもあり、悪人がその悪のゆえに流れることもあるとあります。伝道者はこれまでにいろいろなことを見聞きすることによって人生の虚しいことを見てきました。豊かな財産を持っても、大事業を成しても、どこかへ出かけて行っても、この地上の出来事は皆風をつかむようだ、虚しい出来事ばかりでした。その中にあっていつも感じるのは、善人が その善によって滅びることがある。悪人がその悪によって長生きしている姿を見ることでした。正しく生きようと一生懸命に正しさを求めても、その方が幸せで長生きするとは限らない。かえってさまざまな妨害にあって苦しみ悩み傷つき、早く命を落とす場合があります。その反対に、やりたい放題、人の迷惑を全く無頓着に、そのような方が長生きすることもあります。一体何のために一生懸命生きてきたのかと、まあ、こういうところに人生の虚しさを見ております。そこで伝道者は次のように考えます。7章の16節か17節ご一緒にどうぞ。
善人すぎるな、賢すぎるな、どうして滅びてよかろう。悪事を過ごすな、愚かすぎるな、どうして時も来ないのに死んでよかろうと言います。あまりに義に過ぎて、正しすぎて、かえってことを起こして苦しみ悩み傷つく。もっと長く生きられる命を短くしてしまわないように、善人すぎるな、賢すぎるなというのです。正しさも賢さもほどほどにするのがいいと、まあ、ことわざにも過ぎたるは及ばざるがごとしとあります。賢さも正しさもほどほどに、適度にやっていくのがいいと、まあ、中道主義っていうんでしょうか、が一番いい生き方ではないかと伝道者は考えたのです。この考え方は今も一般にあります。水清ければ魚すまずと、あまり正しすぎないように、また悪にも過ぎず、賢すぎず、愚かすぎず、ほどほどにという、当たらず触らずの悩みの少ない歩み方が世間一般の処世術でもあります。そうすればあなたの寿命を全うすることができるでしょうと、あなたの時がまだ来ないのに死んでしまってよいものかと、まあ、言うのです。人生、自分の寿命をしっかりと生き通すのが良いことでしょうと、まあ、これは人間から出る一番無難な生き方を伝道者が言っていると思います。処世術としては納得するものですが、信仰者としてはどうでしょうか。信仰に中庸、熱くもなく冷たくもないという信仰生活があるでしょうか。石橋先生の初心声明でも、伝道に熱く燃える教会と、示されました。私たちは熱く燃える信仰者であるわけです。伝道者もここで釘を刺すかのように、神を恐れ敬えと続けております。7章の18節を読んでみましょう。一つのことをつかむのは良いが、他のことからも手を離してはいけない。神を恐れ敬えばどちらをも成し遂げることができると申します。ほどほどの中庸主義のような生活も良いが、本当の生活、本当の生き方、幸せな生き方は何か。それは神様を恐れ敬うことだと伝道者は示しております。私たちの人生にはさまざまな生き方があります。人間から出る生き方としては、先ほどのほどほどの生き方、無難な生き方が安全な処世術と言えますけれども、虚しさから解放されて、喜びがさらに喜びを重ねていくというような生き方、それは神様を敬い信じる道にしかありません。イエス・キリストを信じる道にあります。ここにはほどほどに信じるということはありえません。 イエス様が命がけでお救いくださったのですから、信じる私たちも全身全霊でお応えしたいと願うのではないでしょうか。父なる神様が私たちの救いのためにお使わしくださった神の一人子イエス・キリストを信じきっていく、それが神様を神様として恐れ敬うことだとなります。そうすればどんな虚しさからも滅びからも解放されて意義ある人生を送れるからであります。ここにお集いの皆様必ずそういった経験を今までになさっていると思います。なぜなら先ほど司会者に読んでいただきましたコロサイ書2章のところに、イエス・キリストの中に知恵と知識の宝すべてイエス・キリストの中に隠されているとありましたように、イエス様には父なる神様の知恵知識が備わっており、そして信じる者には聖霊を通して惜しげなく与えてくださるからであります。私たちは信仰によってこの知恵をただ受け取っていけばいいんです。受け取っていけば虚しさから解放されます。本当に永遠に満ち足りた人生を生きることができるのであります。自分で何かしなくてもイエス様を信頼してお従いしていく中で、まことにそれは本当にまことに豊かな人生となっていくのであります。7章の19節を読んでみましょう。知恵は賢者を力づけて町にいる10人の権力者よりも強くするとあります。知恵と知識の宝を持っておられるイエス・キリストを信じますと、どのような境遇に立たされましてもイエス様からの誠の知恵をいただいて強くされるんですね。悲しみも喜びに変えられてまいります。これはもう本当に強くなれます。特に涙の中で受け取るイエス様の知恵は喜びでしかありません。こうなりますと町にいる10人の権力者よりもたった一人の神の知恵に生かされている者がいる方がどれだけ良いことかと申しております。キリストの知恵と知識の宝を本当に価値あるものと受け入れていくならば、この世の知恵の愚かさが見えてくるのではないでしょうか。7章20節を読みましょう。善のみ行って罪を起こさないような人間はこの地上にはいないとあります。この正しいものは一人もいないっていうこの御言葉は呼ぶ記にも詩編にもその他列王記にもたくさん聖書にはあります。でも私たちに馴染み深いのはやっぱりロマ書3章の10節から12節276ページをお開きいただけます方はお開きください。ロマ書3章の10節から12節276ページです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく神を探し求める者もいない、皆迷い誰も彼も役に立たないものとなった。善を行う者はいない、ただの一人もいないとあります。この世の中にほどほどの善人は結構おります。あの方いい方ねという人は結構おります。しかし神様の目から見て完全に善を行える人はおりません。ただ一人私たちの間に宿ってくださったイエス・キリストだけが善なるお方であります。 この世が虚しくてつまらないものになってしまった原因は、人間がこの世に善を成し得ないもの、義を行えないもの、神を神としてあがないも、敬えないものになってしまったからであります。虚しさの原因はこの罪にあります。神を神とあがめない傲慢さです。この世には罪を犯さない正しい人は一人もいないと、申しております。そこで伝道者は次のように続けます。7章の21から22をご一緒に読みましょう。人の言うことをいちいち気にするな。そうすれば仕事のあなたを呪っても聞き流していられる。あなた自身も何度となく他人を呪ったことをあなたの心はよく知っているはずだと言います。私たちは本当に罪あるものです。その語る言葉も真実を語っているつもりでもどこか少し脚色が混じります。ですから人の言うことをいちいち気にするなと伝道者も語ります。ここでしもべと出ておりますが、しもべは奴隷のことですけれども、今の時代部下に置き換えてみますと、部下にとっては上司の悪口は誠につきものであります。部下の不満はやがて呪いにまで行き着きますけれども、そういった呪いの言葉にいちいち心を止めて傷つくなと言われております。呪いの言葉に腹を立てて参りますと、その両者の関係はますます険悪となります。そこで伝道者は続けます。よく考えなさいよ、あなたもかっては人を呪っていたものでしょうと。確かに言葉には誤解がつきものです。親しい間柄でも誤解はよくあることです。早とちりもあります。ですから神を敬う者は人の言葉をいちいち気にするなと伝道者は申しております。聖書を一箇所お開きください。パウロもこう申しております、コリントの信徒への手紙の1:4-3です。新約聖書の303ページになります。第一コリントの4:3-4です。私にとってはあなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なのですとあります。パウロは自分自身を罪人の頭と表現したほどに、自分の罪を心の深く深く止めております。そこからパウロは人の言葉の裁き、あるいは人間の裁判をも気にしないと、さらに自分自身をも裁かないと導き出しました。裁く方は主なのだからと示しております。人の言葉に振り回されない、淡々と聞いて通り過ぎるのがいいと、ここに主と、ね、共に歩む者の賢さがあると思います。人に褒められてもけなされても、そういうことをいちいち取り上げないで、ただ主のしもべとしての自分を表していく、キリストと共にあるからこそこれはできることであります。もしキリストなしにこのように人の言葉を聞かなかったならば、今度は人の中で生きていけません。浮き上がってしまいます。キリストが知恵であり希望であり 命であるから人の言葉に左右されないのであります。私たちは神の言葉で生きております。マタイによる福音書の4章4節、有名なところですが、人はパンのみで生きるのではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものですとあるように、私たちはもっともっと神の言葉に忠実に心を留めたいものであります。しかしながら現実の世の中では神の言葉は聞こえているんです。聞こえてはいるのですが聞かないのです。イエス・キリストが確かに私たちのために十字架にかかってくださった、それは聞こえているんです。でも心に留めない。クリスマスはお祝いするんです。でもその時だけ。人の言葉あるいは人の姿で頭がいっぱいで、肝心の神の言葉が聞こえてこないのであります。だからこそイエス様を信じる私たちがいつもどんな時でも主の言葉に生きて輝いているならば、悪口を聞かれたとしても愛を持って受け入れられるし、たまに意地の悪い人の言葉を受けても淡々と受け流すことができる、主の恵みの証者となっていることができるのではないでしょうか。根性は伝道者の言葉から、私たちが聞き漏らしていけないことは神の言葉と導かれました。この世の言葉、人の言葉は淡々と受け流す、ただ主の御言葉に生きていく、それが神を敬うことだと。それが虚しい世を賢く意義あるものに、誠の喜びに変えていく唯一の道でありますよと伝道者に導かれました。お祈りさせていただきます。一つのことをつかむのはよいが、他のことからも手を離してはいけない。神を恐れ敬えばどちらをも成し遂げることができる。全知全能なる父なる神様、尊い皆をあがめます。この世の様相をつぶさに見聞きした伝道者は人生を虚しいと嘆きました。しかしその虚しさから解放されるには神を恐れ敬うことと示しました。救い主イエス・キリストがまだ隠されていた伝道者にも父なる神の温かな導きがありましたことを感謝いたします。この伝道者に比べ、主イエス・キリストの贖いと永遠の命の恵みを知る私たちの幸いをさらに深く大きな喜びとして受け止めることができ、ありがとうございます。どうか私たちも伝道者が示しましたように、人の言葉に翻弄されるのではなくて、主の御言葉を深く深く心に受け止め、人生のあらゆる場面での力強い励ましとなしてまいれますように。信仰者には世に言うほどほどという諸聖術はありません。老いも若きも皆、私たちの救い主イエス・キリストのご愛を熱く受け止めて熱く語るものとなれますようにお導きください。越谷教会の伝道の技をあなたが祝してください。幼稚園、また教会学校、そこに集う幼子たちが、どうぞ幼い時にあなたを心に受け入れることができますように、そのために日夜労してくださる教会学校の先生、また幼稚園の先生、お一人お一人にあなたが豊かな祝福をお与えくださいますようにお願いいたします。川端先生、 悲しみの中にあります。しかしながら亡くなる直前に礼拝に集い洗礼を受けたと伺い感謝であります。でも残されたご遺族様のどうぞ悲しみをあなたが和らげてくださいますように。尊き主イエス・キリストの御名によりお祈り申し上げます。
アーメン。